Podcasting program. Internet radio.
JF4XM podcast.
JF4XM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1964回11月6日です。皆さん番じましてみっさんです。そして月ちゃんは仕事というか研修中でございますよ。はい、一応研修8時までということなんで、もしかしたら間に合えば出てくるかなと。間に合わなければ私の一人喋りという形になると思いますけども。ジミちゃんこんばんは。新商品、新製品かなんかの説明会を受けてるみたいですけどもね。今日も過ごしやすい天気でしたね。日差しはあって日中はそこそこ気温は上がるんだけど朝晩は寒いと。なんか北海道は雪も降ってたみたいですけども、明日はまだこれ寒気が下がってきて寒さが増すらしいですよ。北海道の広い範囲で明日は本格的な雪になる見込み。旭川などでは10センチを超える積雪が予想されていると。怖ーですね。ジミーちゃん仕事が終わったらお邪魔します、間に合えば。ジミーちゃんまだ仕事中ってことですね。お疲れ様でございます。はい、私もちょっと今週頭ぐらい風邪ひきでしたが、だいぶ良くなってきたかな。はい、寒さに慣れてきたのか。たまに咳は出るんですけどもね。まあ、咳が出るときには、ミュートにして皆さんのところに行かないように気をつけたいと思いますけどもね。はい、それでは月ちゃんもいないので本編の方行ってみたいと思いますよ。今日は多分短めになるよ。あ、そうだ、自分で URL 貼らなきゃいけなかったんだ。お待ちくださいね。これを用意しとけばいいんだな。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。はい、それではまず最初のニュースからいきたいと思いますよ。まず最初は宇宙ネタからいきたいと思いますが、アストロアーツオンラインショップのページの URL を貼らせていただきました。随分前に紹介したんで皆さん覚えているかどうか分かりませんが、今年の12月26日、 部分日食が見えるよってことでね、アストロアーツさんの方で日食メガネの販売がどうも始まってるようです。メガネだけ単体がこれ税込みで418円。418円でいいのか、418円でいいんだ。本体価格は418円だけど送料が400円かかるそして、ガイド付き、こちらが本体価格が660円で同じく送料が400円ということだそうですね。12月26日カレンダー的には平日じゃなかったかな、12月の26日ってですよね、木曜日、部分日食がありますよ。以前あれ何年前だったかな、日食、あの時は皆既日食だったんだっけ、部分日食だったんだっけ、日本で見れた時に、いや、スキちゃんがアマゾンかなんかで買った日食メガネを使ってね、出雲の科学館で、観望会に参加したことがありますけどね、有給取ってあの時のメガネどこやっちゃったかな、はい、まあ、どっか探すとね出てきそうな気がしますけども、はい、で、まあ、12月26日に部分日食あるんですが、実は年明けてまた部分日食あるんですよね。2020年の6月21日、こちらの部分日食もまあ全国で見える形ですね。で、この先の日食ですけども、次が2023年の4月20日。ああ、私の誕生日だ。こちら部分日食なんですが、南九州を中心に見られるということで、東日本の方はちょっと無理かもしれませんね。そして2030年の6月1日、青森を中心に金環日食が見られると。で、翌年の2031年の5月21日に沖縄あたりで部分日食、この子は毎年来るんだな。2023年11月3日、全国で部分日食が見られます。そして2035年9月20日、皆既日食。こちらは東関東を中心に皆既日食になると。で、全国的には部分日食ということになるそうですね。はい、ということで。今年、来年、が過ぎるとちょっと間がね空くんですけどもね、まあ買われるもよし、昔買った日食メガネを探し出すのもよし、はい、準備だけはしておいた方がいいかもしれませんね。まああとは天気、まあこいつばっかしはね天気が良くないと見れないんでね。はい、お散歩さんこんばんは。それでは次の記事ですよ。よいしょ。はい、次の記事はエンガジェット日本語版にあった記事です。災害時、携帯3社で回線の相互開放をソフトバンク CTO という記事が上がってました。ソフトバンクの宮川純一 CTO は11月5日の決算会見で、災害時などに携帯3社、ドコモ、KDDI、ソフトバンクでネットワークの相互開放を行う必要があると語ったということだそうですね。これただ大きな災害が起こると3社とも落ちちゃいますよね。 まあ、ネットワークが切れた場合とか、あと、まあ、基地局がダウンしてしまう場合、まあ、いろいろ障害が発生する原因はあると思いますけども、3社で、まあ、相互解放ってことはローミングという形を取ろうということなんでしょうけどもね。まあ、スマートフォン自体にはローミングする機能があるから、解放されればできない話ではないと思うんだけども、ただ災害でドタバタしてる時にそんなローミングに切り替えるなんてことができるのかってね、いう気がしなくもないですけどもね。まあ、できたに越したことはないんでしょうけどもね。果たしてそんなことが災害のドタバタの真っ最中にできるのかどうかっていうのはちょっと疑問が残るとこではありますよね。はい、それでは次の記事です。あ、間違えた。次の記事です。こちら iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple AirPods Pro のお手入れ方法を公開という記事が上がってました。 Apple は AirPods Pro のメンテナンス方法を公開しました。 AirPods Pro のイヤーチップのお手入れや耐水性に関する注意事項が記されていますと。まずノイズキャンセリング機能を持つ AirPods Pro は耳への密着性を高めるシリコン製イヤーチップを持ち、耳の中に挿入して使用します。 Apple は AirPods のお手入れ方法を紹介したサポートページを AirPods Pro にも対応した内容へと変更していますということですね。もともと AirPods 用のお手入れ方法っていうのが紹介されたサポートページがあったんですね。これ知らなかったんですけども、こいつがバージョンアップして、プロにも対応した内容となっていますということですね。AirPods や AirPods Pro のお手入れ方法ということで、まず AirPods や AirPods Pro は水で洗い流さないでください。まあ、プロの方は、一応汗には強いということにはなってるんですけども、あくまでも防水ではないので水で洗い流さないでねということですね。そして糸くずの出ない柔らかくて乾いた布を使ってください。 AirPods や AirPods Pro がシミやその他の損傷を招きかねない素材、石鹸、シャンプー、コンディショナー、ローション、香水、溶剤、洗剤、酸または酸性の食品、虫よけ、日焼け止め、油、毛髪染料などに触れた場合は以下のように対処してくださいということで、流水で軽く湿らせた布できれいに拭き取った後、糸くずが出ない柔らかく乾いた布で拭いて乾かしてください。充電ケースに入れる前に完全に乾かします。完全に乾くまでは使わないでくださいということは、そうですね。あと、開口部から液体が流入しないようにしてください。マイクやスピーカーのメッシュ部は乾いた綿棒できれいにします。 AirPods や AirPods Pro のお手入れに鋭利な道具や研磨剤は使わないでくださいというふうにね、書かれているそうです。そしてケースのお手入れ方法としては、ライトニングコネクタに異物が詰まっている場合は毛先が柔らかく清潔で乾いたブラシを使って取り除いてください。充電ケースのお手入れに研磨剤は使わないでください。金属製の接触部に金属製の接触部が破損しないように、充電ポートには何も入れないようにしてくださいということですね。そして、AirPods Pro のイヤーチップのお手入れの方法ということで、イヤーチップに水分が溜まった場合は 糸くずの出ない柔らかくて乾いた布の上にイヤーチップの開口部を下向きにして伏せ、軽く叩いて水分を取り除きます。左右のエアポッツからイヤーチップをそれぞれ取り外し、イヤーチップを水ですすぎます。石鹸やその他の家庭用洗剤を使わないでください。糸くずの出ない柔らかくて乾いた布でイヤーチップを拭きます。イヤーチップが完全に乾いたことを確かめてから、左右それぞれのエアポッツに再び取り付けてください。イヤーチップを各エアポッツに元通りにはめ込みます。イヤーチップは楕円形をしているので、はめ込む前に位置が正しいか確かめてくださいということです。そして、AirPods および耐水性についてということで、 AirPods Pro をお使いの場合、耐水性はありますが防水仕様ではありません。ワイヤレスチャージングケース4 AirPods Pro には耐水性も防水性も耐水性もありません。開口部から水が入らないように注意してください。ケースに液体が入ってしまった場合は蓋を開いて上下逆さまに置き乾かしてくださいということだそうですよ。AirPods Pro は結局誰か買ったんだっけ、今ここにいる皆さんで。私は欲しいなと思うんですが、ボーナスが出たら考えようかな、はい、耐水性ではあるけども防水ではないんで気をつけてねっていうのが、一番なんでしょうね。ぜひ使う方はお気をつけください。それでは次の記事ですよ。はい、次の記事は気になる気になるさんの方にあった記事です。 iOS13.3β1 と iPadOS13.3β1 での変更点ということで、今朝方開発者向けに、13.3 のベータ1がそれぞれリリースされてるんですけども、925Mac がその変更点をまとめているので紹介しますということですね。これまでに分かっている 13.3 ベータ1の変更点は下記の通りということで、キーボードにミー文字を表示しないように設定ができるようになるそうです。あとウォッチアプリのアイコンが元に戻りますと、12.1.1 からアイコンが変わってたんですけども、これがそれ以前の 12.1 までに使われていたアイコンに戻るということはそうですね。そしてスクリーンタイムで通話通信の制限が利用可能になります。連絡先に基づいて通話や通信を制限可能ですと。そして、バックグラウンドアプリが正常に動作しないラム管理の問題が修正されていますと。この記事には、この件に関してまだ治っていない模様というふうに書かれていますが、その後出てきた記事で、こちらもどうも治っているというね記事も出てますんで、多分修正はかかっているんじゃないかなと思いますね。今朝開発者向けにベータ1が出てるんで、多分明日の朝早朝にパブリックベータも出るんではないかなと思いますけどもね。それでは次、実は次が最後のニュースなんですよね。特に祝日でもなかったんですが、あまりパッとしたニュースがなかった。ただこのニュースもパッとしたニュースではないんですけどもね、単に私が好きなんで 紹介するだけです。興味のない方にはごめんなさいですが、あ、これはシャープ空海がつけられないからツイッターの方には URL 上がりませんね。ツイキャスの中だけ URL を貼っておきますよ。はい、こちら愛はありがとうさんにあった記事です。アニメ映画ルパン三世カリオストの城の特価セール期間限定1800円という記事が上がってました。 iTunes ストアで映画ルパン三世カリオストロの城の特価セールが実施されています。1979年公開の宮崎駿監督の、アニメですね。現在 HD 版 SD 版とも各1800円で購入できます。レンタルはそれぞれ400円ということで、通常2500円で売られてたんですけども、1800円になっているよと。私はこれ何年前に買ったかな、 iTunes で 2,3 年前に買ったような気がするんですけどもね。それまでは、DVD 版は持ってたんですが、娘に持っていかれてしまったので大阪へ iTunes 版でね買い直したんですけども、これ中学1年の頃じゃなかったかな、映画館にね、なんか 4,5 回ぐらい見に行った記憶ありますけどもね。これ同時上映なんだったっけ、今みたいにあの1本ずつ総入れ替え制じゃなかったんですよね。確か2本立てでいつまで追ってもいい、逆に途中から入ってもいいというようなスタイルの映画だったと思いますけどもね。4,5 回見に行った記憶がありますよ。その後レンタルで借りたり DVD 買ったりとね、結構この映画好きですけどもね。はい、江口さんこんばんは。エアポッツプロは買わないな多分。ケイちゃんこんばんは。いや僕もね買う気なかったんですけどもね、あの YouTube のレビュー見てて、ノイズキャンセリングがね思った以上に高性能らしいんですよね。それを聞いてちょっと気になるなと心が揺らいでおります、はい、まあ、カリオストロの城1800円で販売中、よかったら買ってみてはいかがでしょうか。最近でもカリオストロの城テレビでやんないですよね。一時なんか続けてテレビでやってたような気がするんだけど、まあ続けてとっても1年に1回ぐらいの割合で。ということで以上本編でした。短、まだ20分ちょっとしか経ってないやお散歩さんとりあえずストアで探してきます。江口さん、仮代良いですよね。うん、私は結構アニメの中では好きな映画の一つかな。はい、ツイッターにいただいたコメントを紹介しておきたいと思います。昨日ご指摘があった2月4日に配信したのに、あ、じゃない、2月5日に配信したのに、ん？違う、2月4日に配信したのに2月2日って書いてたやつ、あれ一応シーサー側はねタイトルは直しておきました。ただ添付されてるファイルのファイル名はねいじるとちょっとややこしいんで、そのまま11月2日っていうタイトルになってるはずです。 もしかしたら皆さんのところに二重に同じものが、RSS 経由で届いてるかな。あの内容は全く一緒ですんでね、お気をつけください。あ、サンボさん探すじゃないね、試してきましたね。はい、で、これは、これは行き過ぎか。ここか。日付が変わって、11月5日号をアップロードして、イクラムさんが、11月5日号を聞いてくれて、やっぱりみっさんとすきちゃんの食べりが安定していて好きです、どんな形でも長く続けてくれると嬉しいということでいただきました。ありがとうございます。安定してる？どちらかってるような気もしなくもないですけどね。はい、ありがとうございます。そしてガンちゃんが、今日の一杯、新橋の某飲み屋さんでリスナーの白クーマさんと、富山の銀盤1号、三重のジコン1号、あては三陸の生ガキ、お酒も生ガキもうますぐる、うまそう。白クーマちゃんと飲んでるのね、うらやましいですな。カキカキ、このネギ取っといて。ネギはいらないな。カキもうまいけど、今日から松葉ガニが解禁されたんですよね、夕方にはあちこちでお店に並んでたようですけどもね。鳥取の境港さんっていうのがね、実は今日上がってないんですよ、ローカルのニュースにもなってたんですけどもね、境港さんのカニは明日入荷するそうですね。今日は帰ってこないらしいです。漁はしてるけど、ただ松葉がいな、いっぱい1万5000円とか2万円とか、おいそれと手が出るような金額ではないんでね、おいしいんだけどなかなか口に入らないというところですね。はい、皆さんコメントありがとうございました。江口さん、60年代70年代のヨーロッパ映画風でとても素敵です。うん、あのカリオストロの城は確かあれモン・サン・ミッシェルが、元になってるんですよね、デザインが。はい、失礼しました。はい、ですね、いつもはスキちゃんになんかネタないって振るんですけどもね、今日はそのスキちゃんがいないので、一応ね、エンディング用のネタをね、探してはおきました。多分もう皆さん、テレビとかで、お聞きになってるかな。今 URL をね、とりあえず貼っておきましたが。今日、現代用語の基礎知識1000、You Can 新語・流行語大賞2019のノミネート語というのがね、発表されました。皆さん見ました？30個、1番が穴番、2番が命を守る行動、3番おむすびコロリンクレーター、4番キャッシュレスポイント還元、5番ハッシュタグ靴 KUTOO ですね、それから6番計画運休、7番軽減税率、8番後悔などあろうはずがありません、9番サブスク、10番ジャッカル、 11番上級国民、12番スマイリングシンデレラ渋子、13番タピル、14番ドラクエウォーク、15番翔んで埼玉、16番肉肉しい、17番にわかファン、18番パプリカ、19番ハンディファン、20番ポエム、21番ホワイト国、22番マルマルペイ、23番マラソングランドチャンピオンシップ、24番免許返納、25番闇営業、26番4年に一度じゃない一生に一度だ、27番令和、28番令和新選組、29番笑わない男、そして30番がワンチーム。以上30校ということで、皆さんこれ全部理解できます？理解できますっていうか、これ何っていうのがないですか？私は点々とあるぞ。まず一番最初の穴番、これ最初分かんなかったんですけどもね、これあなたの番です。あの夜中にやってたドラマですよね。あの同じアパートの中で殺人事件が起こるってやつ、秋元康さんの企画の日テレ系のテレビドラマですね。2番の命を守る行動、これは結構聞きましたよね。今年も、台風が来るたんびに気象庁が記者会見で発表している中にあったと思いますけども。そして3番おむすびコロリンクレーター、これはうちのポッドキャストでも紹介したような気がしますけども、はやぶさ2がインパクターを、リュウグウに仕込んだ時にできた人工クレーターの、相性ですね。クレーターの脇にちょうどおむすびのような形した石が映ってたということで、おむすびコロリンクレーターって名前がついたんですよね。まあ、キャッシュレスはその名の通りですよね。それから、ハッシュタグ靴、空通貨、KUTTOこれは、ハッシュタグミーツーになぞられて作られた言葉ですよね。職場でハイヒール履くことをなんか義務付けられてる慣例への抗議運動として作られたハッシュタグでしたよね。まあ、見学運休は、公共交通機関が、運転を前もって取りやめること、軽減税率もまあご存知だと思いますね。8番後悔などあろうはずがありません、これ私を忘れてましたけども、イチロー選手が、日本で試合した時の後に記者会見した時に言った言葉でしたね。そう言われてみれば。9番のサブスクもまあわかるでしょう。10番のジャッカル、これはあとワールドカップじゃないや、ラグビーの中の言葉ですよね。相手のボールを奪いに行くってやつ。11番の上級国民、これはなんか忘れかけてましたけども、お偉い方が事故ったやつですよね。でこれが分かんなかった。12番のスマイリングシンデレラ渋子、これは女子ゴルファーの渋野日向子さんのことだそうですね。全英女子オープンで優勝したスマイリングシンデレラと、まあ、確かに笑顔可愛いですよね。そして13番タピル、まあ、これタピオカのことですよね。14番ドラクエウォーク、これはゲームですね。15番翔んで埼玉、これはまあ映画のタイトルですよね。 そして16番、肉肉しい。近年の塊肉や熟成肉、肉バルなどの肉ブームからより肉っぽさを感じる料理を食べたいときに使うことで数年前から広がっていると。広がってます？あんまり使わないな、肉肉しい。そして17番にわかファン。まあこれワールドカップのファンのように見えて実はにわかだったというやつですよね。で18番のパプリカ。なんで今更パプリカと思ったらこれ歌だったんですね。米津玄師さんの、パプリカ。そして19番、ハンディファン。これ好きちゃん買ってましたね。老若にゃんの誰もが持ってたという、まあ私は買わなかったんで持ってないですけどね。そして20番のポエム。これ最近ですよね、小泉進次郎さんの発言ですよね。で21番ホワイト国。これも最近っちゃ最近ですよね。輸出管理制度の中で優遇措置の対象国をホワイト国と呼んでいたと。まあ韓国を外したことからこのホワイト国っていう言葉が一般化したんじゃないかなと思いますけどね。そして22番の〇〇ペイ。まあこれもいろんなペイペイペイペイがねありましたね。そして23番、マラソングランドチャンピオンシップ。元東京オリンピックのコースを使った、マラソンの予選会ですけども、結局あそこで走ったのに本番は北海道になっちゃうということですね。そして24番、免許返納。まあ、高齢ドライバーに免許を返納しましょうよという呼びかけだと思うけど、これ都会だね。電車バス5分とか待っちゃすぐ次のが来るよっていうとこならいいと思いますけども、田舎じゃこれ無理ですよ。免許返納したら、免許返納して例えばタクシー乗り放題にするとかさ、そういう代替案ちゃんと作んないと。ただ年取って危ないから返納しろ返納しろだけではね、無理な話ですよね。それに免許を無料で配られたもんじゃないですからね、金払って取ったもんですからそれを返納しろと言われてもおいそれとはいかないような感じがしますね。そして25番、闇営業。まあ、これ吉本ですね。そして26番、4年に一度じゃない一生に一度だ。これワールドカップラグビーの日本公式キャッチコピーだったんですね。なんかどっかで聞いたことあるなと思ったんだけど、公式キャッチコピーだってのは知りませんでした。そして27番は令和。まあこれは言わずと知れた元号ですね。そして28番、令和新選組。これ山本太郎さんが旗揚げした、政党ですね。29番、笑わない男。これなんだと思ってたんですけども、ワールドカップの、稲垣選手のことだったんですね。あの笑わないという、確かに笑ったとこあんまし見たことないですよねインタビューとかでもバラエティに出てても。そして30番がワンチーム。まあこれはラグビーで、よく聞いた言葉ではありますね。以上30個ノミネートということなんですが、皆さんはどれが来ると思います 樋口さん、パプリカトヨタですか、わら。トヨタパプリカ、パプリカだっけ、トヨタの車。パプリカか、なんか聞いたことあるな、それ。私はね、何が来るかな。あれがなかったですよね。煽り運転。あれも流行語になるのかなと思ったんですけどもね。あと、令和新選組と並んで NHK をぶっ壊すも来るのかなと思ったけど、あれも来ませんでしたよね。はい、というわけで、私の予想は、何だろうな、タピルかな。生まれてこの方一度しか飲んだことないですけどね。だってタピオカってちょっと前に一度ブームあったんですよね。で、今回二度目のブームって感じがしなくもないんですけども、タピルかワールドカップ絡みかな。ワンチーム、この辺が来るんじゃないかなと思いますけどね。まあ、ワンチームなら日本代表チームの誰か呼んでくればいいでしょうし、表彰式に。タピオカは呼びようがないのか。はい、皆さんはどれが来ると思いますか。散歩さん3度目だよ。ああ、タピオカブーム？これじゃあ一度目も僕は知らないのかな。井口さん、自分は上級国民。でも上級国民選んで、あのおじいちゃん連れてくるわけにいかないでしょ、表彰式に。それは絵にならないような気がするな。呼んで、来て絵になるとすると、なんだろう、まあジャッカルも日本代表の選手誰か呼んでくればいいですよね。飛んで埼玉はまあ出てた俳優さん呼んでくりゃいいでしょうし、これってポーンと飛び出て、ああ、もうこれだっていうのが今回はなんかないんですよね。どれもどんぐりの背比べって感じのような気がしますけどもね。果たして一体どれが来るんでしょうか。これ発表はいつだっけ？ 12 月1日でしたっけ？なんか12月の初めにグランプリっていうのか、表彰式があったような気がしますけどもね。おさんぽさん、最初はスイーツとして流行って2度目からドリンクになった。タピオカ単体でスイーツだったってこと？でもタピオカってあれ味ないですよね。あ、スキちゃん終わったら了解でーす。タピオカ。タピオカのスイーツ。タピオカのスイーツはあんまし記憶にないなぁ。確かシロップをかけてたりしてた。あ、味をつけてってこと？記憶にないわ。 今タピオカみたいな形しててなんか、人工いくらみたいな感じで中にジュースかなんかが入ってるのがありますよね。食べたことないけど、なんとかなんかカタカナ二文字だったよな。ボブ違う、バブ違う、なんだったっけ、なんかタピオカっぽいやつがあるって話を聞いた記憶があるぞ。誰か知らないかい？タピオカ、では検索引っかからないかな。タピオカじゃなくて、タピオカっぽいやつでは検索で引っかからないな。なんかカルディコーヒーとかで売ってるってのを聞いた記憶があるな。カルディ。あ、これか。ボバ、ポッピングボバ、ポッピングボバ。これはあのタピオカとは違って、どっちかというとあの人工いくらみたいな感じのもんらしいですけどね。中にジュースが入って噛むと中がプチって弾けてジュースが出てくるというやつ聞いたことはあって気にはなるんだけど、まだお目にかかったことがない。そうですね、これカルディコーヒーでどうも扱ってるようですけどね。モサンボサンボバっていうのは日本でいうタピオカドリンクのアメリカでの名称。ああなんかそれどっかの番組で聞いたことあるな。タピオカでは通じないんですよね、海外では。のぶすみさんこんばんは。タピオカ食べたり飲んだりしたことない。タピオカ毒抜きを失敗することな、ん？毒抜きを失敗することないのかな、フグ毒みたいに。ん？それはなんか違うタピオカの話？タピオカには毒はないと思うよ。江口さん、個人的にはタピオカブームは早く去ってくれと思ってます。まるみさん、こんばんは。今流行っているタピオカは黒糖入りで甘いですよ。甘みがあるんだ。私が唯一飲んだというか食べたというかタピオカは、あれはタピオカ自体には何の味もついてなかったような気がするな。最近は味がついてんのか。でもカロリー高いからな。タピオカ一杯飲むんだったらビール3杯飲んだ方が僕はいいです、同じカロリーなら。 そのカロリー、カロリーじゃない、カロリーじゃないよ、カルディ、カルディで売っているそのポッピングボバ、ストロベリー味とか、キウイ味、ブルーベリー味があるみたいですね。今度行くことがあったらちょっと探してみよう。サンポさんも何によっては1食分ぐらいあるらしいよ。まああるでしょうね、ビール3杯と同じカロリーがあるっていうから。タピオカドリンク1杯で。帰ってくるかな、どうかな。あと10分で1時間になるんだけどな。まるみさん、原宿で見かけるのは黒糖入りで甘いミルクティーとの組み合わせです。あのカロリーが高いっていうのはミルクティーは甘くするからカロリーが高くなるんですかね。それともあのタピオカ自体にが高カロリーなんですかね。っていうかタピオカがもともと何なんだ、あれは。でんぷん？なんか歯ごたえはでんぷんのような気もするし、カロリー高そうだからあればっかり飲んでたらえらいことはないそうですけどね。のぶすみさん、キャサバ毒あり？タピオカの原料に毒があるってこと？お散歩さん、キャサバから取ったでんぷん、キャッサバ、キャッサバって何？キャッサバ、キャッサバ、ページ飛んでいったぞ。英語のページに飛ばされても困るんだけど、東大草科の、東大草、あ、南アメリカ原産の低い木で多年生植物である。炭水化物の主要な供給源である食用でんぷん質が入ってる。キャッサバに毒がある、毒がある、どこに毒があるんだ。入れる系の毒なの？それとも死んじゃう系の毒なの？これ。まあこのキャッサバでの形でお目にかかることはないんでしょうね。 これ日本では作られてないんだろうな、多分。熱帯じゃないと育たないんだろうね。ナイジェリア対インドネシア、ブラジルとかこの辺が主な原産国かな。でもこんなものをタピオカとして売り出すことを誰が思いついたんだろうね。ジャガイモももともとは毒を持ってるし、食用のものには毒持ちが多いよ。あのジャガイモの芽のとこは取らなきゃいけないって言いますよね。もともと毒があるもんだとは知らなかった。今のタピオカドリンクは台湾製、台湾発。まあ台湾から入ってきますよね。はい、というわけで5分を切ったけど、好きちゃん帰ってこねえぞ。これは今日は好きちゃんは出る幕がなさそうだな。ということで、まあ1時間半はね、さすがに長いんでね、1時間をめどにやっていこうかなと思ってるんですけどね。あと4分、果たして好きちゃんは帰ってくるのか。帰ってきてもこれ好きちゃん入ってきた途端にただものだんだん言わせることになりそうだよな。じゃがいもの原種は毒があるけど、今のじゃがいもは改良されたものなので大丈夫。ああ。じゃあそのうちキャッサバも改良されて安全に食べられるものになるかもしれないですね。結局この根の芋の部分で作るんでしょうね。実を使うんじゃなくて。キャッサバも苦味種と甘味種となんか2種類あるみたいですね。で、甘味種の方は毒抜きをして食べられるんだ。苦味種の方はシアン化合物、生産じゃん。怖っ。ケイちゃん改良されてキャ味になる。あ、キャサバが、サバが味になるってこと。面白い。ということで、スキちゃん間に合いませんな。残念。まあ昨日の時点で今日お休みって言ってたんでね、しゃあないかな。これ帰りにどっか買い物に寄ってる可能性もあるな。ということで、この辺で終わっときますよ。なかなかいい時間、予定通り1時間で終わりそうです。以上、空海 IT ニュース1964回11月6日でした。お届けしたのはみっつあんでした。それではまた明日。ただものだんだん。きっと明日はスキちゃんは頭から出てくるよ。皆さんお楽しみに。空海への
for it on the IT news.